日曜休業令は近いか。話、金城重弘。
今日のテーマは、日曜休業令は近いかということです。日曜休業令が立つと、米国でもう世の終わりが非常に近いことを知りなさい。あるいはキリストの再臨が非常に近いことを知ることができる印であります。そして神が介入なさる時が近いことを知る時であります。まず最初にゼパニア書の2章の1節、聖句をお読みしましょう。ゼパニア2章の1節というと、1231ページスタディバイブルでは、口語訳聖書では1302ページ、1303ページになりますか。そう、1303ページね、口語訳聖書では。はい、ゼパニア2章の1節。マスクして声出しにくいでしょうけれども、一緒に読みましょう。はい。あなた方、恥を知らぬ民よ、共に集い集まれ。すなわち、もみ殻のように追いやられる前に、主の激しい怒りがまだあなた方に望まない前に、主の憤りの日がまだあなた方に来ない前に、すべて主の命令を行うこの地のへりくだる者よ、主を求めよ、義を求めよ、謙遜を求めよ、そうすればあなた方は主の怒りの日にあるいは隠されることがあろう。そう。禁定訳では2章の2節はもみ殻のように追いやられる前に、安息日学校でもありましたけれども、これは古いの時ですね。毒麦と麦が分かたれる古いの時です。その前に、これは禁定訳では、法令が出る前にと書いてあります。何の法令ですか？日曜休業令という法令が出る前に、禁定訳ではそう言ってます。その時、我が教会に徹底的な古いがあるんですね。その前に、我々はどうすべきかということ、ここに書いてあります。皆さん、原子科学者たちの放置というのがあります。一般の原子科学者たちもこう言ってるんですね。2010年は世の終わりの真夜中6分前と言ってました。2012年には真夜中5分前と言ってました。で、2015年には真夜中まだ3分前。そう。そして2016年にはまだ、そうね、3分前。2017年は真夜中2分30分前。これ、科学者たちが世の終わりの、この時計にそう言ってるんですね。そして2018年には真夜中2分前。2019年にはまだ真夜中2分前。はい。2020年になりました。真夜中100秒前と言っているんです。まあ私たちは何回も、もう時の印について学んできてます。耳にタコができるくらい、サンライズミニストリー、今帰仁教会で発信しています。これは、自然災害の指数カーブと言いますね。自然災害の指数カーブなぞって。そう、指数カーブと言います。1978年あたりからぐーっと、自然災害が増えています。このことについては何回か言ってますけれども、今、 もう世の終わりが近いということは、もうフランシスコ教皇もラウダートシー、気候変動、このことで訴えてます。そして、残念なことに私たちのアドベンチストライフという雑誌にね、この、持続可能な目標達成というの、そう、これ SDG と言いますが、ね、世界を良くするために、貧しい国をなくするために、助けるために、かわいそうな人たちを助けるために、17の目標があります。国連のアジェンダであり、教皇フランシスコのアジェンダでもあるんです。我が教会は率先してこのプロジェクトをやらなくちゃいけないということを言っている人がいました。そう。そして、新型コロナウイルスで我々は重々もうこれは世の終わりじゃないかということを知っています。セブンスアドベンチストはもちろんのこと、世の人々も何か不吉なものを感じているんですね。それと、新世界秩序、世界統一政府との関係がよく言われるようになってきています。フランシスコ教皇もそうです。世界をもう一つにならなくちゃいけない。共通の家を構築しなくちゃいけない。この現代における地の知性、地の巨人と言われる、その、あの有名なサピエンス全史のユバル、その著者のユバルノハ・ハラリ、有名です。この人も、世界は一つのリーダーシップ、一人のリーダーシップが必要だと訴えています。メンケル、ドイツの首相も、それから元首相、世界、イギリス首相ですね、ブラウン首相、それから、有名なあのキッシンジャーという人は、新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大は、新世界秩序を必要とすると言っているんです。で、トルコのエルドアン首相は、大統領は、コロナウイルス感染後に、後に、構築される新世界秩序と言っています。新型コロナウイルスパンデック、世界大流行になった。世界の人々は恐怖と不安で満たされる。今もなお、その後、新世界秩序、世界統一政府を、が必要だというんです。ちょっとだけですけれども、新型コロナウイルスについて、今、バッタによる被害が、これ、公害と言うんだそうですが、佐藤さんに。
バッタが人間の食物を食い尽くす害を、公害と言うのだそうです。コロナウイルスが猛威を振るう中でも、アフリカや中東、インドの食物をことごとく食い尽くして、そして今度は中国にまで渡ってくる、またはすでに来たと報じているニュースもあります。砂漠飛びバッタというバッタが今回の公害の種類なのですが、状態が変化する特殊性を持つようであります。どういうことかというと、普段の孤独藻と呼ばれる体から、群生藻と呼ばれる移動に適した体に変化する特性を持ったバッタであるようです。体の色も緑色から黄色になったり、それまで食べなかったものまで食べるようになったりと、見た目も性格もガラッと変わります。そして、1日あたり100キロから200キロもの長距離を飛行できる能力を持っているようです。群れをなして移動していきますが、その群れの数は2000億とも4000億とも言われています。 このような恐ろしい災害、公害ですが、出エジプト記10章からモーセの時代、エジプトの民に下された10の災いのうちの第8の災いはイナゴでした。ヨハネの黙示録9章には第5のラッパとしてイナゴの恐ろしい災いが記されています。神を知らないために、神に立ち返らせるために、たびたび用いられるイナゴ。国際機関である国連食糧農業機関 FAO は新型コロナと合わせ甚大な結果となり得ると警鐘を鳴らしています。今回の砂漠飛びバッタの影響は世界的な危機として懸念されています。我が国の食料自給率は先進国の中でも低い部類でありますから、対岸の火事というわけにはいきません。聖書にはそれは起こらねばならないが、まだ終わりではない、民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう、またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう、しかしすべてこれらは生みの苦しみの始めである、マタイ24章6節から8節。そしてルカによる福音書21章11節には、また大地震があり、あちこちに疫病や飢饉が起こり、いろいろ恐ろしいことや天からのものすごい前兆があるであろうとあります。12節には、しかしこれらのあらゆる出来事のある前に、人々はあなた方に手をかけて迫害をし、街道や獄に引き渡し、私の名のゆえに王や総督の前に引っ張っていくであろう。この時はまだ来ていないかもしれません。しかし聖書の予言が成就しつつあるこの時に、我々はどのように選択し、どのように生きていけばよいのか、真剣に神に祈り求める時期に来ているのではないでしょうか。
日曜休業礼についてはもう何回もダニエル書黙示録から私たち研究してますね。イエス様はマタイ24章の15節に、預言者ダニエルによって言われた、荒らす憎むべき者がその聖なる場所に立つのを見たならば読者よ悟れと、ダニエル書の研究を進めています。ダニエル書2章、ごめんなさい、これダニエル書12章のですね、12章の11節、ジョークの反省、反省という言葉はこれ追加された、翻訳者が勝手に追加した言葉です。ジョークが取り除かれ、荒らす憎むべき者が立てられる時から1290日、待っていて1335日に至るものは幸いである。ここに1290日と1335日と書いてありますね。これは何回も言いますように、ヘブル語で日というのは読むに数字がつくと字義通り一日一年と解釈しちゃいけないんですね。そう。この詳しい研究。そしてもう一つのタイムラインがあります。一時と二時と半時。これは、ユダヤの暦では、一時というのは、一年、二時二年、三年、1260日。この予言期間、迫害期間があります。でこれは、皆さんのチャートにも渡したと思いますが、日曜休業礼が荒らすに組むべき者が立つと、災害の季節に入ります。災害の季節。で、災害の季節が、どんどんその災害が頻繁に全世界に起こる。そして、この日曜休業礼から、ある時まで、神の休すまで、1260日の迫害期間がある。これも、アンカーでも、YouTube でもよく説明してますから、説明しませんが、この間に、神様が今日学んだように、 生ける者の裁き、神様が介入なさって、罪の除去、後の雨、神の意義、そして大いなる叫びとなって、短期間に伝道は終わる。働き人をあっと驚かせる方で、単純な方法で、神様の方法で。この定められた期間というのがある。ハバクク2章に書いてあるように。そう。で、その後、全人の恩恵感が終わって後です、これは。7つの災害。国始まって以来、かつてなかったほどの悩みの時がある。ダニエル書12章の一節。ね。で、こういうことでも、もう、世の終わりは近いということがわかります。そして、最近私は、このドクター・ファウラーやドクター・ファイトの研究から、周千年大時計、つまり、一週間、第一日、第二日、三日、四日、六日で終わって、七日目は、安息の聖別された休みの日、祝福の日が設けられましたね。それは、1000年、2000年、3000年、4000年、5000年、6000年の地上歴史が終わって、7000年目の、周千年大時計と言いますが、このことももうすでに学びました。で、マリアン・ベリーさんは、地上歴史約6000年という時計を作りました。アダムの堕落からアダムの死、ノア、そしてアブラハム、出エジプト、ダビデ大体12時半になってますね。そしてダニエルの時代、イエス様の時代、法王権、中世時代ナンバーワン、法王権、市場権のあの時代、そして観覧時代があって、宗教改革の時代があって、終わりの時が来て、そして裁きの時が始まって、法王権、市場権、ローマ法王教が全世界、新世界秩序を作る法王権、市場権ナンバー2と言います。もう、秒読みに入っているんですね。秒読みに。こういう研究から、もう我々は世の終わりに住んでいるということがわかります。エレン・ホワイトは最終時代の諸事件に42ページにこう言ってます。新教教会、プロテスタントアメリカの教会が手を伸ばして深淵の向こうにあるローマ教会の権力の手を取り、奈落の向こうにある心霊術と握手しようと手を伸ばすとき、またこの三者の結合による勢力化に米国が新教プロテスタント共和国政体としての憲法を変える。憲法の原則をことごとく放棄し、ローマ法の偽りと惑わしの普及に道を備える。その時こそ、我々はサタンの驚くべき働きがやってきたこと、どんな驚くべきことをやるかということは、今度の安価に出ます。そして、世の終わりが近いことを知る。そう。プロテスタントはローマと手を結びましたね。2015年、非常に明らかな行動で、アメリカの国会でもう、完全にアメリカはイエズス会に乗っ取られた状況です。そして、心霊術。キリスト教化した心霊術。キリストの教の装いをした心霊術。手を結んだことも YouTube でも流しました。やがて、もうその三者の結合、これがほとんどもう完成します。今度9月に、大統領選挙の40日前に、アメリカのワシントン DC、記念碑の前で、教派を超えた大リバイバル集会がなされることになっています。そして、 やがて来るのは、アメリカが憲法を変える。で、どういうふうにして、この三条の結合が出来上がるかというと、これはキリスト教ばかりでなくて、全世界の異教、あらゆる宗教、大宗教連合も、この二つの偽り、二大誤謬を、ね、重大な誤りを通して、このキリスト教の一致、そして宗教大連合が今盛んになされつつある。そして、これは霊魂不滅というのは、サタンがエデンの園で最初に人間に植え付けた誤った教えですね。それから日曜日、太陽礼拝、日曜日、自然界のもので一番恩恵をもたらすものは太陽だという、どこの宗教も、異教も言ってます。だから、日本の神道も、仏教も、フィフィ教も、あらゆるね、教会は、この二つの二大誤謬によって、一つになるというんです。それがまずアメリカ合衆国で三重の結合がなされます。で、これは非常に面白い、引用文ですが、これは最終時代の諸事件にはちょっとしか書いてない。前途の危機というのは同じような、エレン・ホワイトの霊感の書を集めたのがありますが、プロテスタントたちは自分自身を神であると示しながら神の宮に座している罪の人、日本語では不法の者、滅びの子と言われてますね、のローマ法教のことです。の失われた支配権を回復する法律を作るように、1798年にローマ法教のヨーロッパを支配してたあの市場権は失われて政治権力なくなりました。致命的な傷を受けましたね。もう一回、その罪の人の失われた支配権を回復する法律を作るよう、米国の投資者たちに働きかけるというんです。ローマ法が、カトリック教会が、プロテスタントのアメリカに。プロテスタントのアメリカというのは、中世時代、ヨーロッパで大迫害を受けて、信教の自由を奪われたくないために、あの新大陸に命を懸けて逃げてきた、そして出来上がった国です。プロテスタント、アメリカ。ところが、じわりじわりと、徐々に人目につかずに、ずっとアメリカに働きかけていたのは、ローマ法教であり、イエズス会であったんです。ローマカトリックの原則は、国家的配慮と保護のもとに置かれる。アメリカ国家のね、保護のもとに、カトリック教会の原則がアメリカに打ち立てられるというんです。この国家的背景は急速に国家的破滅という結果をもたらすであろう。皆さん、アメリカは今繁栄してますけども、必ず破綻します。プロテスタントの二大原則を捨てると、つまり、信教自由。政府は共和政治。王のない民主主義。この二つの原則で今まで繁栄してきた。その原則を捨てると、アメリカは破綻すると言われてるんですね。プロテスタント政府は予想外の道へたどり着くであろう。彼らは世に転向するであろう。ね。さあ、11月3日。米国の大統領選挙です。これも前倒しに日曜休業礼と結びつけて今話しておきます。今二人の候補が出てますね。現米国大統領のトランプ。対するはジョー・バイデン氏。ジョー・バイデン氏はこれはイエズス会です。 トランプはフォーダムという大学、イエズス会の学校を出たんだけど、ペンシルバニア大学に転校した。で、奥さんが、トランプ大統領の奥さんがカトリックであるんですね。そう。で、世論調査によると、今誰が次の大統領になるかということも、米国では非常、米国だけではない。世界に影響しますから。世界は大統領選を見守っているんです。バイデンが世論調査を見ると、これは、いつの時点かな。書いてないな。バイデンの方が 50.7% で、トランプの方がずっと下回って 41.1% ずっと下になってるんです。ああ、次の大統領はバイデンじゃないかと。なぜかというともうトランプの暴言、もうあの独裁的なやり方。さあ、どうでしょう。あの、及川幸久っていうんですか。この人の面白いね、YouTube があったんです。米国メディアに騙されるな。メディアは、あ、言ってますけれども、騙されるなって言うんです。米大統領選、トランプ優勢だと言うんです。本当にバイデンが大幅にリードしているだろうか、ね、ところがね、最近にこのワシントンポストは今までバイデンが優勢だと言ってきたんですが、からりとこう変わって、そしてワシントンポストは警告の記事を出しています。あまりにもバイデンが勝利を確信しているので、自信過剰、自己満足に陥っているのではないかと警告を発しているという記事が出ているんです。英国のインディペンデント紙という、あの新聞ですかね、これはあります。そのリベラル系なんですが、この、及川幸久という方は、あの、本当に信憑性のある事実と言いますか、あの、情報を得ているんですね。今から1ヶ月前の世論調査では、CNN の世論調査です。で、バイデンが 55% で、トランプが 41% だったんです。これでも、バイデンの方が上ですね。まあ、どっちがね、大統領になっても、日曜休業では非常に近いですよ。どっちが。なぜかというと、ジョー・バイデン氏は、強力なイエズス会士ですから。そして、2015年に、アメリカ国会でフランシスコ教皇が演説したときに、右に、私の方から右に、ジョー・バイデン副大統領、オバマ時代の。そしてこちらには、下院議員の議長、ベイナー氏、カトリック教会。このベイナー氏は、もうフランシス教皇がアメリカに来られたこと、こうして国会議員の歓迎を受けていることも、もう、たまらなくて、泣いて、そして、あの、ハンカチを出して泣きました。あの動画見ました皆さん。あの、YouTube にアップしてますから。ところが、このデモクラシーインスティテュートという、またこれ、世論、この、機関が、米国のシンクタンクだそうですが、これが保守系だそうです。この、デモクラシーインシュテュートの、これ、世論調査を見ると、トランプが 48% に上がってきた。で、バイデンが 47%。たった 1% の違いで逆転してる。これではちょっとわからないですね。で、サンデーエクスプレスという、 これはイギリスの新聞だそうですが、そのサンデーエクスプレス、ジョージ・フロイドという黒人が白人の警察によって肘でこう、膝でこう首を締め付けられていたのがありましたね。もうニュースに何回も出ました。9分近く。そして、I can't breathe! 息ができないと言って。そして、救急車で運ばれて死んでいった。あの後です。もう、黒人の命が大事だと言って、黒人を差別してると言って、人種差別、抗議デモが、アメリカからイギリス、フランス、ドイツ、ブラジルまで拡大していったんですね。これがトランプの大統領の任期を落とすかと思ったら、トランプは再選の最大のチャンスだと言うんです。面白いね。で、デモクラシーインシチュートでは、今、支持率は、世論の支持率は、拮抗してます。47%。バイデン 47%。で、その、いよいよ選挙の時に、みんな、選挙しますね。投票しますね。けれども、大統領を決める時には、アメリカでは、こんな仕組みになってるって言うんです。それ僕は分からなかった。ね。各州に選挙人がこういるんです。各州に。選挙人によって大統領が決められるという仕組みになっている。どういうことかというとね、選挙人はね、トランプの方が309人、50州のうちの309人がトランプの側についている。そして、バイデンが229人大きく離してます。ね。これ各州、50州ありますね。各州こうして、テキサスは38人、キャリフォルニア55人、選挙人というのが決まっているんです。ね。その選挙人によって最終的にトランプ、大統領が決まるんだそうです。面白いですね。そう。で、選挙人538人いなければなりません。538人のうちの過半数を取ればもう当選です。当選。で、今のところ、バイデンが選挙人の222人取ってる。トランプは125人取ってる。で、ここがまだわからない。過半数270人取らないと大統領にならないというんです。で、しばらく経ってデモクラシーインシチュートはまた世論調査をして選挙人の、調査をしたんですね。そしたらトランプが309人にのし上がってきた。バイデンが229人。これで大統領はトランプがまた再選という見通しがついていると言ってるんですね。で、そのトランプかバイデンかどっちつかずのこの州をスイングステートと言うんだそうです。こっちに傾くかこっちに傾くかわからない。スイングする。ね、わからないのがフロリダ、アイオワ、ミシガン、ミネオセト、ペンシルバニア、ウィスコン州。どっちにつかわからない。さ、隠れトランプというのも言うんですね。で、人種差別抗議デモで大変なことが起こりましたね。もうアメリカ史上の有名な人の銅像があちこちにありました。それをもう、その抗議デモが暴動化して、そして像を倒して、 湖に投げたり、壊したり、これ皆さんもうご覧になったと思います。これは、アメリカは、いわゆるファシズムだ。ファシズムというと、極右の国家主義、権力主義だと言って、みんながこの民主主義はもうなくなる、この国から自由がなくなると言ってね、ファシズムだと言ってやっていたのに。その後です。トランプ米大統領は、独立記念日前夜の3日、サウスダコタにあるあの有名なマントラシュモア。なんで有名かというと、ここに、5人でしたかね、4人でしたかね、アメリカ大統領のトマス・ジェファソンとか、アブラハム・リンカンとか、4人の、あれが、山、岩山に切り刻んである。そのマウント・ラシュモアで自分の任期中で最高の演説の一つを行ったんだそうです。トランプ大統領が。そして、そう。その怒れる群衆をね、この米国の歴史を書き換えようとする、その怒れる群衆を厳しく非難したんです。彼らこそが極左ファシズムだと言って演説したというんです。で、この抗議では、ブラックライブスマターってこうね、書いてからもう抗議やってましたね。つまり黒人の命が大事だ、黒人の命が大事だとやってました。ところが、その、デモクラシーインシュトゥの世論調査では、黒人の命が大事だと言って 29%。これは全ての命が大事だというのが 71% だというんですね。そう。そして、歴代大統領のあの英雄たちの像を破壊するのに反対だと言ったのが 74%。で、今まで、マイノリティと言われた少数民族はトランプを支持しないと思っていたんだが、黒人は相変わらず 35% 支持している。ヒスパニック、スペイン系ね、スペイン語系が 34%支持しているというんですね。で、もう一つ問題なのは、この、これは、及川氏も言ってるし、それから木村氏も言ってるんですね。一つ、バイデンは77歳、もう年。で、バイデンは、認知症だと。認知症がボケてるって言うんですね。だから大統領には無理だという考えが出ているんだそうです。で、その、大統領に選ばれる前に3回討論会があるんです。3回ね。で、その討論会にね、バイデンは長いスピーチはできないそうです。短く5分から7分しか。あんた喋るなと言われてるくらい。なぜかというと、よく出現するんだそうです、ね。過去の発言忘れる。自分がどこにいるか忘れる。自分に対する記者団の質問をよく忘れる。だからこういうことがあるので、バイデンは可能性はゼロとこの人は言ってるんですね。そう。トランプの熱狂的支持者が 77% いる。で、投票する人たちに、公表しない。実際はトランプ、実際はバイデンと言っても、公表しない隠れトランプ、隠れバイデンというのがいるんですね。そういう人たち、しかし今表に現れているトランプ熱狂的支持者が 77%。バイデン熱狂的支持者が 43% だと言うんです。そう、沈黙の支持者、トランプの支持者が 66% あるというんですね。バイデンの3倍ある。 急いでいきましょうね。で、この有名な木村太郎、ジャーナリスト。この人は何と言ってるか。世論調査は信頼するなと明言しているんですね。で、2016年の大統領選挙の時に、僕が知ってる限り、日本で二人、木村太郎と三浦瑠璃子さんが、もうね、全世界のメディアがヒラリー・クリントンが大統領になると書き立てていた。ところが、この二人はトランプだと言った。そう。もうね、一夜のうちに逆転したんですね。なぜ2016年想定外のトランプが大統領に、勝利したか。これ、私も実はね、政治はわからんけれども、どうもこの聖書の予言と、それからエレン・ホワイトの大総統に書いてあることなど、見ると、トランプが勝つと思っていた。トランプは、そのスローガンは、もう一度強いアメリカ、アメリカの復活、アメリカ第一主義、そしてアメリカを最も偉大な国にするというのが、その、何ですか、スローガンだったんですね。で、経済を立て直すんだと。軍事力を強化する。そして宗教を一致する。そういうことをやったんですね。そう。で、一番強みは何だったかというと、キリスト教福音派エヴァンジェリカルのグループの票を取ったんです。そして二番目に、カトリックの、白人カトリックの支持もあったんですね。イスラム国家を撲滅するんだと彼は言った。で、エキュメニカル運動を推進する。こういうことで彼は大統領になったんですね。そして、ここに書き、白人キリスト教福音派、トランプ氏に勝利手渡す 81% が支持していた。で、キリスト教予想を心霊術さ。これはなんて、ケネス・コープランド。ローマ、フランシスコ王と手をつないだ。ね。この、アメリカの、精霊運動、カリスマ運動の指導者です。で、この時、ケネス・コープランが言った言葉です。あなた方トランプに、投票しなさいよって。あなた方は殺人、投票しないと殺人犯と、犯となるのですよ。あなた方は神に対して罪を犯すことになるんですよってまで言ったんですね。全能の神がこの国の頭であり、国民ではない。ナザレのイエスこそ合衆国での主であられるのだと言ってね。この宗教家が政治に携わることはいけないことなんですが、こんなこともうザラにやってますね。そう。で、こういう人たちが、いわゆる、なんていうんですか、キリスト教福音派の、J.C. フェルムス、それから、ウェーン・グルデム、これこっち読んだ方がいいか。そして、ビル・ジョンソンってこの人有名ですね。ビル・ジョンソンも。それから、ジェリー・フォールウェル、この人も有名。ね。そして、ラルフ・リード。この人は大統領選挙に候補に立ったことがかつてありました。ジェリー・フォールウェル、宗教自由大学学長、ジェームス・ドブソン。こういう人たちがみんなトランプを2016年に支持していたから、当選確実になったんです。ね、これ、トランプの周りには、その、いわゆる、なんていうんですか、エヴァンジェリカルの宗教指導者たちがたくさんいるんですね。で、 米国では4人に1人カトリック教徒なんですね。だからその白人カトリックの支持率が 60% になった。白人、キリスト教福音派が 81% あったからトランプが大統領となったんです。そしてカトリック教会諮問グループに彼は何と公約したかというと、カトリックの皆さんにとってメッセージがあります。私はあなた方のためにあります。カトリックにとって大事な問題があるとき、あなた方と共に立ちます。私はあなたのために戦います。あなた方のために私はカトリックと共に立ち、あなた方のために戦います。プロテスタントのために、カトリックのためにと公約したんですね。そして副大統領に選んだのがマイク・ペンス。この人はキリスト教福音派であり、エヴァンジェリカルであり、それからカトリックという二つの肩書き持っているんです。そう。まあ、これはいいでしょう。はい。で、歴史は繰り返すと言われてて、そのね、この、パパ・ブッシュの時にも、ブッシュは負けるかと思ったら、逆転勝利したのが、ジョージ・ブッシュで対決したのがマイケル・デュカキスという人だったんですね。さあ、今年11月の大統領選挙は、我々にとってどういう意味があるか考えてみましょう。大統領夫人はカトリックです。すでにカトリック。マリア崇拝者なんですね。そして、これは2016年の周年の時に聖書を追って、聖書を手に置いて誓約するんですが、これがアメリカの大統領が就任する時の習慣です。で、2020年11月、もう今、すでに、聖書を掲げて、みんなの前で、私は聖書に従ってこの国を治めますと言ったもんだから、物議を醸してるんですね。そして、この大統領夫妻が、ワシントン DC にあるヨハネ・パウロ2世の記念聖堂、教会があるんです。そこに二人、つい最近です。行って、そして、参拝したわけですね、参拝。そして、これはマリア崇拝ですね。イエス様だけでなくて、その母、聖母マリアも崇拝する。その聖母マリアの保護、アメリカの保護神と言われてますから、あれしてます。で、これ面白いのがありました。これ動画がありましたけども、切り取ってやりました。これね、チャーチ、ミリタント、サービング、カトリックって書いてます。勝利する教会、カトリックのために。この人たちはね、このグループは、今はフランシス法王は、あまりにも自由主義に行って、どんな宗教も、アフリカにあるどんな土着の宗教も、そしてあらゆる宗教、みんな、救われますよと言ってる。ね。そして、一週間一つになる宗教大伝合に向かって、あれは、カトリックの趣旨に反する。だから、フランシスコ教皇は辞任すべきだと言ってるんです。自分たちは、カトリック教会のみが人類に救いを与えると主張するグループです。その代表がマイケル・ボーレスという人です。で、大統領に向かって YouTube を通してね、訴えてるんです。なんて言ってるかというと、大統領、あなたはカトリックになる必要があります。そして今あなたは改宗する必要がありますと。言ってるんです。大統領、あなたは4年前に大統領選挙でコンスタンチン帝のように 勝利しましたね。ね。ローマ。これは、紀元312年。これ覚えておくですね。312年10月28日に、コンスタンチン帝と、もう一人の皇帝、マクセンティウス。マクセンティウスというのがいて、対立した。皇帝二人いた。だから、誰がローマの皇帝になるかという、その戦いだったんです。その戦闘の前日に、コンスタンチン帝は空に幻を見るというんです。これは伝説ですけれども、十字架が現れて、そしてその十字架には、これにて勝利せよ、と書いてあったそうです。これにて勝利せよ。十字架。これコンスタンチンですね。これコンスタンチンで。マクセンティウス。十字架によってコンスタンチン帝がローマの皇帝になったんです。それが312年10月28日ですね。それから9年経って321年に初めてローマ帝国に太陽の日日曜祝日として日曜休業令を法律を作った。9年経って後です。で、ボルテックスというカトリック原理主義と言った方がいいかな。戦うカトリック。そのメンバーである、これは、ダニエル・バーキ、CNN の宗教部長です。その人が何と言ってるかと面白い。現代の偉大なるコンスタンチン帝、トランプ大統領。コンスタンチンに例えてる。面白いですね。大統領。大統領に向かって言ってるんですよ。あなたはもう様々な暴動、冒涜、破壊行為、これを上手に制してきました、ね。勝利は、完全な勝利はあなたの手の届くところにあります。大統領、天はあなたを選びました。あなたは天を選ばなければなりません。そして、もう人押しですと言ってる。大統領って言ってこう言ってるんですね。そう。大統領を勝利しようと思われるなら、あなたは聖体配慮。ミサですね。カトリック教会の。に預からなければなりません。コンスタンチン帝がそうであったように。大統領、今あなたは真理を全部ご存じないかもしれません。誰も完全に知ってる人はいません。しかしそのうちに、ますます知ってくるでしょう。いよいよ歴史的な時がやってきました。大統領、あなたを応援する団体がペンシルバニア1600街にあります。あることを覚えてください。って言うんですね。大統領、ミカエルの像をホワイトハウスに建ててください。そしてカトリック信仰に改宗してください。ちょっと命令的。改宗してください。勝利しようと思うならば。そうすれば神の力を見るであろう。神様はあなたを愛してます。マイケル・ボース。って言うんですね。そう。これは、トランプ大統領があらゆる手を使って、そのプロテスタント、キリスト教福音派、あるいはカトリックの心を使う、捉えようとしているということがわかります。そして、政教一致。政教一致ですね。これはレーガン大統領までは、アメリカは政教分離の原則に立っていた。ところが、政教分離というものは、これは、良くないことだと言い出したのは、レーガン大統領だったんですね。そう。4世紀の初期、大総統下巻の47ページ。4世紀の初期、コンスタンチン帝は、日曜日をローマ帝国全土の公の祝日にするという布告を出した。太陽の日は、異教徒の国民に尊ばれ、 またキリスト者たちから崇められた。それは異教徒とキリスト教徒の愛する点を、相反する点を一致させようとする皇帝の政策であった。これ見てください。次のあの赤い字。誰がコンスタンチンにそうするように強く進めたかというと大総統に公開である。彼は、コンスタンチンでは、教会の司教者たちからこうするように進められたのである。アメリカも同じです。アメリカも、キリスト教福音派がトランプを煽り立てているということを覚えていなければならないですね。そう。そして先ほど読みました、ローマカトリックの原則を米国の配慮と保護のもとに置くというのが、彼らの目的であるんですね。そしてプロテスタント政府は予想外の道へたどり着くであろう。国家の法律にするように、この宗教家たちが働きかけるということを皆さん覚えていましょう。もう2015年にこのことがほとんど成就しました。さて、最初に挙げた聖句戻ります。私はトランプ、これを見たからといって、その、なんていうんですか、及川幸久氏、あるいは木村太郎の、ああいう人たちの、裏情報、ナンフェイクスニュースというのを見たからといって、トランプ大統領が立つか、バイデンが立つか、僕は予言できません。いずれにしてもね、アメリカはもうイエズス会に乗っ取られているということは、日曜休業令が非常に近いということがわかります。あなた方恥を知らぬ民を共に集い集まれ。この危機が迫っているこの時に、あの教科に出てましたね。大総統下巻の378ページに、嵐が迫ってくるとき、第三天の天使の使命を信じると公言する者たちの大部分が、多くの者が真理によって清められていないために反対の側に加わる。そして最も苦い敵になるって言うんです。誰が？セブンステイアドベンチスト。面白いですね。ちょっと歴史を振り返って面白い原則がある。一番神から超愛された、祝福されたものがね、最も苦い敵になる。一つ、ルシファーは、最も神に近い位置にあった。最も知恵があり、美があり、もう本当に素晴らしい能力があった。それが神に反逆して、サタンとなり、そして、神に敵対するようになった。そしてもう一つは、神様はイスラエル、あるいはユダヤ民族を選んで、神の知識と救いを全世界に知らせるために彼らを性別して選ばれた民族とした。ところがユダヤ民族がイエス・キリストを十字架につけた。面白いね。やがてキリスト教が生まれる。キリスト教がだんだんだんだん今度は廃教して、ローマカトリック教会、異教とキリスト教会が合体して、偽のキリスト教会、ローマカトリック教会ができた。そしたら、ローマカトリック教会によって中世時代、どれくらいの純粋な真理を掲げる人たちが殉教しました？8000万から1億と言われる。エレン・ホワイトは、神の裁きが来るまでは数えきれないほどのクリスチャンたちが殺されたと言ってますね。そして、 やがてルーテルはじめノックス、カルヴィン、ウェスレー、宗教改革者たちが起こりました。キリスト教を回復しようとした。ところが、プロテスタント教会をまた分かれて分派して、3万3000に分かれている。そして、日曜礼拝と、デイコン不滅で、今や一つになって、カトリックと今一つになるとした。エキュメルカル運動。そしたら、女の残りの子ら、黙示録12章の17節。女の残りの子ら、最後に真理を持つ者たちに対して敵となるのは誰ですか？プロテスタント教会です。もう一歩進んでいきます。日曜休業令という永遠の運命を決定する事件が立ったら、私たちの教会は徹底的に振るわれる。もみ殻のように。その時、大総督玄関378ページに書いてあったように、第三天使の使命を信じると公言する者たちの多くの者が反対側に加わり、苦い敵となる。ね。天からのルシファーからずっと最後まで原則が見えますね。一番超愛された神の民が、神に従わなければ、最も恐ろしい敵に回る。そう。だから、その時が来る前に、恥を知らぬ民よというのは、ラオデキア教会のことです。私たちの。集まれって言うんです。まさに新型コロナでね、教会集まれなくなった。残念で残念でしょうがない。集まれと書いてある。集まって、ダニエル書、黙示録、霊感の書から、どんどん洪水のように溢れるほど、真理を与えようとしているのに、集まれなくなった。ヘブル書にも、火の日が近づいているから、集会をやめることはしないで集まろうではないかと。そう。どうにかして集まって、我ら何をなすべきか、ね。研究して、交わり、そして励まし合っていきたいと思います。すべて主の命令を行うこの地のへりくだる者よ。主を求めよ。第一。第二、義を求めよ。禁定訳。義。第三、謙遜を求めよ。我々は、我がすべては主である。主は我らの義である、ね。主にのみあるということ。そして、個人的に主と、個人的にですよ。グループとして救われない。個人的に主を知ること。そして、信仰によって、義なるイエス様を知って、全く罪を許してもらっている経験に今入らないといけない。我が教会において、ラオデキア教会において、嫉妬、妬み、誹謗、中傷、まあ、本当に頭痛い。イエス様泣いておられるって。主が、我々はね、塵である。塵に戻らないといけない。無力、無価値さ、罪深さを徹底的に知っている者たちに、神は御顔を向けられるんです。そういう人たちに、国と指導者の月刊の193ページから196ページまで、そういう人たちに、神が御顔を向けて、そして、罪除去され、額に印され、すべての罪から解放して、14万4千の印が押されることが書いてあります。 謙遜。謙遜。チリであること。高慢なもの。黙示録にね、一番最初に天国に入れないもの、高慢って書いてなかったかな？高慢。我々の教会にね、鬱も、なんだ？鬱も、鬱の反対は何？そう、鬱、そう、鬱。ね。人の欠点を、ね、探し求める人、そして、ゴシップを愛する人、教会の諸問題は、この高慢さが解決したら、謙遜になったら、みんな解決される問題です。今、こういう経験に我々入るべき時ではないでしょうか。画家書、神言、伝道、画家書というのがありますね。あれ、なんであんなロマンチックな、あんな文が、聖なる書に入っているんだろうと言いますけれども、マリアン・ベリーさんに教えてもらったように、花婿キリストと花嫁教会との関係を予言的に教えている。叙情詩であるということを習いましたね。そう。で、画家書の一番最後に、教会が目覚める時が必ず来る。必ず。今は居眠りしてる。弟子たちがゲッセマネの園で超人間的な苦しみをしておられるイエス様のこと知らないで居眠りしていたように、ラオデキア教会居眠りしてるけども、必ず最後に目覚める時が来ること。画家書の8章の14節、教会は目を覚まして、我が愛する者よ、急いでください、早くおいでください、とく来ませと、応答する時が来るんです。黙示録22章、予言の書です。一番最後に、22章の20節。これらのことを明かしする方が仰せになる。花婿は、しかり、私はすぐに来る。そしたら、教会も初めて、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない教会、栄光の姿になったこの花嫁は何と答えるんでしょうか。アーメン、主イエスよ、来たりませ。そう。世の終わりにいる。恐怖と不安に満たされる時ではないんです。教会の小さな試練で、我々、争いやってる時ではありません。主イエス様のみを見上げていきましょう。 天のお父様、長き忍耐をもって一人一人にあなたの恵みと愛を注ぎ続け、そして成長し主にあって完全になることをあなたは待っていらっしゃいます。あなたの花嫁である教会の中で本当に悲しいことがありますが、しかしこよなく愛したもうあなたは必ずあなたご自身の霊、御霊を持ってこの教会を作り変えてくださることを信じます。もう終わりの時に住んでます。私たちも主よ急いでください。主よ来たりませと心から言えるように準備させてください。尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。